前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、5月の前半のゲストです。今日はですね、防災士社会福祉士の稲垣悟さんにお越しいただきました。稲垣さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、5月、まあ、初回放送の方は連休明けぐらいに聞いてるのかなという感じなんですけども、今日あの稲垣さんにお越しいただいたのはこの話題です。あの連日ね、報道されております、熊本の地震、まあ、熊本地震というふうに命名されましたけども、いや非常にまた大変な状況に、ね、なってますね。
そうですね、今回は避難というものの、まあ、あり方というのかね、見方を少し考え直さなきゃいけないっていうのをですね、まあ、非常に私たち突きつけられてるという感じしますよね。
ちょっとまずざっくりこの状況を振り返りますけども、これは地震が起きたのは4月の14日でしたね。
はい、
それからいろいろあの余震が非常に長く続いて、大きな揺れがまた、
はい、
起きてという流れなんですけど、これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災ですか、それとちょっと変わった地震ですね、
はい、
今回はね。
そうですね、まあ、直下型地震という意味では、まあ、阪神淡路大震災をまあきっかけと言ってもいいと思うんですけどね、そこからまあ震度7がまあ起こるようになってきたんですよね。 4,5 年おきに起こるようになってきました。ただ、まあ、私たちが経験した阪神淡路大震災は確かに震度7でものすごい揺れではあったんですけども、そしてその日の夜は非常に怖かったんですね。余震がもう真っ暗闇の中で、壊れかかった。僕は避難所入れなかったからね。まあ、避難所入れない人がいっぱいおるんですよね。もう入らなくって倉庫の中におったんですけども、もうその、まあ、完全に停電している中で、真っ暗な中で余震が来るっていうのはね、地獄にいるような感じだったんですね。それが神戸の時はまだね、震度4とか3とか2とか、そういう余震が時々来るだけでもね、もう朝が来るのが本当に待ち遠しいというのか、夜が来るのが毎日怖いんですね。もうともかく部屋の中にいるのが怖い。ちょっとの揺れがあったらともかくろうそく消してバッと出なきゃいけないんですね。とても寝れないですよね。神戸の時の震度2、震度3の、まあ、数時間おきの余震でもそんなんだと、今回はちょっとそんなんとレベルちゃいますよね。もう震度どっちが本震かわからないみたいなのがその後起こって、その前後にも震度6強6弱5弱とかね、そういったものがずっと起きていて、未だにまだ続いている。これのこういうまあ余震ですよね。もう巨大余震と言ってもいいかもわかんないけども、そういう余震がずっと度重なっていて寝れないこと、それからその恐怖を味わうことによるストレスの蓄積ですよね。これはちょっと想像を絶すると思いますね。
ですね。あの稲垣さん、防災のね、まあ、専門家として、いろいろとメディアにも、はい、あの登場していらっしゃいますけども、実際その阪神淡路大震災の時は、まあ、新聞記者として、体験されて、はい、神戸にいらしたんですね、はい、そして、さっきの東日本大震災では息の長い支援ということで、うん、はい、私どものマニフェスト大賞でも防災復興部門でですね、震災特別賞を受賞されたという、実際ご自身の経験と、そしてその支援というの実績が終わりなので、それでですね、まあ、いろいろと私たちも教えていただいているんですけども、やはりその余震が、まあ、続くこと でやっぱり眠れないで不安があるということが続くと、やっぱり参ってしまうと思うんですけども、今日はですね、私たちにできることについてお伺いをしたいと思います。はい、さて、まず状況からすると、私も無所属でね、政党に属していないんですけども、まあ、議員ネットワークで、全国に仲間がおりまして、熊本、大分にもね、 いるんですね。で熊本市長の大西さんがうちの議員ネットワークローカルマニフェスト推進地方議員連盟の先輩でありまして、まあ、他にも近隣の山鹿市や合志市そして大分県の由布市の方にも仲間の議員がいるんですけども直後からいろいろとやり取りをしながらやはりその公がにわかにカバーできないような避難所ですと指定外にいらっしゃるところとかそこら辺に、物資の支援をということで仲間の議員から要請がありまして要望のあるものを、ね、送って、ひとまず一段落をしたというところなんですけども報道等を見ていて気になるのがやっぱりその避難所外 の車の中で、ね、過ごされる方とか、そういった方々これからまた暑くなっていくシーズンですね。
そうですね。
気になっているところもありますけどもそこら辺も含めて、状況刻々と変わる中でですね支援のあり方も変わると思うんですが
そうですね、
総合的にいかがでしょうか。
車でね、まだ寝泊まりされている方がまだあっちこっちにいるというのを昨日のね、私がずっと入っている大津町の役場職員が大津市から熊本入ってるんですけども、彼の連絡で、知ったんですけどもね、商店街界隈をずっと歩いてみて、だいぶ再開も知っている、しかし寝るとこは車なんだみたいなね、車の人がこれぐらいまだ車で寝ている人がこれぐらいいるんだということに非常に驚いたという報告をしてくれてるんですね。でこれ本当に大変な状況ですよね。若いからといってサッカーの日本代表だった高原選手がね、エコノミークラス症候群になったことありましたけども、やっぱり狭いところにずっとこういるとですね、若くても結構悪くなるんですよね。それからいろんなストレスもかかりますし、やっぱり車から出てからでないとねちょっと分かりにくいのかも分かんないですけども、いろいろやっぱり体の不調っていうのはその後に出てくる可能性があったりしますよね。でそれともう一つは、避難所に入れなかったというお話僕さっきしましたけども、避難所に入れないということは、つまりこれ指定避難所ということなんですけども、支援物資をどうしてもこう指定避難所を中心として配分されていく、それから情報も指定避難所に集まるということで、車にいらっしゃる被災者の方は、そういった物資とか情報からやっぱり離れてしまうんですよね。そこをどうやってカバーするのか、これが若い人でやったらね、自力で何度も往復してできるかもわからないけども、ある程度おとしめされた方で、避難所での生活がどうしてもできない方がいらっしゃるんですよね。この方はもうやむを得ず車にいらっしゃる、この方たちへのこの、物資であるとかね、あるいはその日々のその生活を維持していくようなね、そういったものを、どうやってサポートしていくのか、ボランティアをそこにどうやってこの当てていくのか、ニーズというものが発信もできにくいし、把握もキャッチもできないですよね。ここは非常に問題だと思いますよね。
そうですね。この、放送を収録しているのが連休の中日なんですけども、報道を見ていても全国から多くの方々が連休中にですねボランティアに熊本に入ってきているんだけども、なかなかそのうまく割り振りができない、なのでボランティア活動に携わることができないというような状況があるようですが、いろんなことが起きると思うんです、こういう時に、これはどう解決していったらいいんでしょうかね。
神戸の地震の時にですね、迷惑ボランティアが発生したというような風評が出て、で公的機関がですね、たくさんボランティア問い合わせが来ると機能できなくなるということで、社会福祉協議会の中に災害ボランティアセンターを作ってそこでやんなさいよみたいな、そういう空気がすごく出たし、国もちょっとそれを推してる感じがあって、今回も社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げてということになってるんですけども、社会福祉協議会自体もですね、通常業務、それは、社会福祉法人としての活動の利用者をケアするであるとかね、あるいは生活支援金をやはり支給するであるとかね、もろもろの業務がある中で災害ボランティアセンターを立てていくというのはやっぱり難しいですね。それからそもそも社協の機能としてですね、巷にたくさんあるそういうニーズを拾っていくというのはもう まあ、かなり難しい。現実これ東北で私たちが関わってる大土の人たちと喋っていてもですね、やっぱり社協に対する不満みたいなのは住民も持ってたそうです。それはニーズを拾ってもらえてないっていうのはすごく言われるんですね。で、もちろんそうなんですよ。細かいニーズをこ、あの行政とかその公的機関でありますし、うん、社協もまあ準公的機関ですけども、うん、こういったところがその街中をこうやってニーズを拾い歩くようなね、うん、発掘作業してるわけじゃないんでね、
うん、
だからどうしてもそこに乖離ができますよね。だからあのボランティアセンター、災害ボランティアセンターにその全部引き受けさせる、あるいは全部災害ボランティアセンターでやるんだみたいなことをですね、あまり言いすぎると、うん、やっぱりどうしてもこう弊害出てくると思うんですよね、うん、民間とうまく組んでやっていくことが大事で、そこをまあ沖縄で私たち今あの僕も那覇社協のですね災害ボランティアセンターの委員長をやってるんですけども、絶対絶対に社協だけやったら無理やでって言ってるんですね。もうしつこく言ってるんですよ。でこれ絶対民間と組まないかんし、僕もそういう時は必ず民間側との橋渡しをするポジションで動くからという話をしてるんですね。だ今回熊本でそこのところがうまく全体コーディネートもうまくいかなかったっていうのがよくねテレビで言われてましたけど、県庁のバックヤードにいっぱい避難あの支援物資が来てるけども、それを仕分けする人が全然いない。でもボランティア1000人来てるのにこの人たちは何もすることがないとかって言ってる、つまりそこつなぐ人とか全体を、あの支持をしていくクォーターバックがいない。これは災害ボランティアでもやっぱり今回ちょっと言えたかなと思うんですね。そこのところ、まあ、今回ねあの熊本のこういった非常に、あの現地的には厳しい状況を私たちもしっかり学んでですね、沖縄の中であのすでにこの活動しているセクターであるとか機関であるとか、うん、まあ、公的機関ありますよね、うん、こういったところと、まあ、平時から、うん、あのつないでいくことがまあ大事だと思いますね。
なるほど。社会福祉協議会は日頃の業務もしながら災害ボランティアセンターの業務を担うというのは確かに厳しい、うん、でおっしゃるように、まあ、民間との連携というのが必要になってくる場合ですね、はい、やっぱり日頃からの連携というのが
そうですね、
必要になってきますね。
そうですよね、それと、まあ、もう一つやはり、まあ、準公的なのでこの行政ほどじゃないけども、うん、この平等にこのやはり取り扱わなきゃいけない、うん、公平性の原則をただやってしまうっていうのもあったりとか、あるいはその普段どうしてもこの高齢者がその得意分野になってくるんでね、はい、得意分野ない分野もやっぱり災害となってくると支援の対象になってくるけど、そこがどうしてもこう漏れてしまったりとかね、うん、あとマンパワーですよね。だからまあ普段から社協も地域に根を張ってやってる社協なんかはその地域ニーズを吸い上げるのはまあ得意だったりするかも分かんないけども、そこでもまだ間に合わないものがたくさん出てくると思いますが、そこをやっぱり民間とどうフォローし合うのかっていうのがまあ今後のテーマかなと思いますね。
まあ、こういった話の流れになったところで、まあ、熊本地震私たちにできること、那覇市でできることに話を、まあ、あの流していきたいんですけども、はい、まずは市としては報道にあったように、まあ、早期に消防も送っておりますしね、で、市としても義援金を募って、で那覇市議会でも街頭募金をして全国市議会議長会を通して、復興に充てると、復旧復興に充てるということになっているんですが、それ以外に今のお話でね、やはりそのいろいろな事態が想定される中で日頃の訓練といいますか、そういったことっていうのも一つやっていかないといけないのかなというところなんですが、
うん、ね、まあ訓練ってね、あの沖縄の場合は、まあ、基本的に公的機関がメインになってやってるのは総合防災訓練で、はい、まあ、基本避難それからまあ避難所運営に近いところですよね、こういったところをやってる中で、まあ、私たちがそのちょっとこの二十何年間ね現場やってきて感じるのは、一つはまあ、あの避難に関してですね、やはり津波にどうしても気を取られている、うん、これはもう 3.11 の時のあの映像が非常にこうインパクトがありすぎて、はい、どうしても県民が津波ということになるんですよね、うん、そうするとまあちょっと内側の傾斜地に住んでる人たちは、うん、まあ、あまり関心のないところもある。最近だいぶね増えてはきたんですけどね、うん、あの地域の中でいろいろワークショップとかね、あの実践やってる中でだいぶ、内陸部分でも増えてはきたんですけども、はい、やっぱりまだ津波のことが面だったりする、うん、だから まずはですね、自宅からどう脱出するかみたいなところですよね、うん、今回もね、倒壊物がこうあって、お家がコンクリート製で大丈夫であったとしても、中で倒れたもので負傷をして、それが致命傷になったりするケースがある。だからそういう、外に逃げるという、逃げて1キロ2キロ先の高台に行くという避難だけじゃなくって、自宅の中で命を守って、で、もしか家が変形して、脱出できなくなった時、煙とか火災がやってきた時にですね、ともかくそこから逃げ出すようなことができるような訓練をまずやっていかなきゃならないですよね。それともう一つは避難所の運営というのがまだやっぱり自治会単位で、まあ台風じゃないな、この天気のいい時の避難訓練っていうのは、なんか受付を出して、はい、〇〇自治会さんこちらへみたいなね、非常に牧歌的なんですけど、そんな状況ありえないんですよね。よくよく考えてみるとね。だから、もう殺到してなだれ込んでくる状況を、やっぱり想定しなきゃいけないということと、それとやっぱり、お家に、とどまることが今回の地震でできないということが明らかになりましたよね。今までこの南海トラフをイメージした日本政府の対応というのは、避難所に人が集まりすぎると要援護者が避難できる場所もなくなるので、お家無事な人は帰ってもらうように避難所運営者に説得させなさいみたいな、そんなとこがあったんですよ。でも今回それすると人が死んでしまうことが分かったんですよね。しかも神戸の時はまだ連続した巨大余震とか本震とかが来ない状況だったけど、あれからどんどん活動圏に入っていって、まあ、新潟の時なんか震度7、2回あったりしましたけどもね、そういう直下型地震というのはもうそういうような地震なんだということを非常に肝に銘じた上で、一旦避難してきた人をですね、どう安全確保するかということを避難訓練でやっていく必要があるということですね。だここの2つですね、自宅脱出と避難所での対応、避難所に入れなかった人たちはどうするのか、そしてもう一つは今回熊本でもクローズアップされましたけども、福祉避難所ですよね。つまり避難生活ができない、はい、もう難しい、あるいは避難所じゃ自分はとても生活できないと思って避難所に行くことを遠慮してる、ためらう人たちをどう安全を確保していくのかですね、この3点が、まあ、今後沖縄では考えなきゃいけないことですね。
はい、まあ、あらゆる可能性って言いますかね、はい、想定をしながらしっかりと日頃からですね、はい、取り組む必要があるということですね。まあ、実は市議会、まあ、議会が災害時にどう動くのかっていうのは 3.11 以降ですね、いろんなところで取り組み、特に東北の議会を中心に取り組まれていて、那覇市議会でも問題提起はあるんです。つまり災害時の議会対応というのは、よくね、台風が来る時も議員がどこそこがどうなってるっていう電話で市民防災室の邪魔をしているという状況があるんですけども、情報を一元化をして、で議会として動くで、速やかに必要であれば議会を開けるようにという、まあ、その時期に応じた議会活動を要項としてまとめるという動きがあってですね、那覇市議会もその動きはあるんですが、ちょっと止まっています。やっぱり毎年台風は来ますから、もちろん大規模災害に備えた議会がどう動くかというマニュアルを作る必要があるのと、台風時にどう動くのか、まあ、この機会にですね、議会でも議論をしたいなという、まあ、ちょっと議会の課題としてはこういったことがあるんですけどもね。さて、熊本地震、私たちにできることということで、那覇市そして、まあ、どういったことを、していくのかという話も伺いましたけども、稲垣さんは那覇市 の市民活動支援センターで専門相談員をされている、市民活動支援センターは旧のメカル庁舎
ですね。そうですね、新都心にあるね、
どういったお仕事されてますか？
ここではね、もともとここはですね、NPO 活動支援センターとしてですね、天仏館にあったのが、去年ね、NPO、那覇、共同プラザとして、メカル庁舎が、まあ、リニューアルされた時に、去年から、まあ、開設されたんですけども、今年、まあ、あと2年ぐらいはそうなんかな、那覇市が直営をすることになりましてですね、でそこで、まあ、私が、相談員を、まあ、設置をしなきゃいけないということで、かつては NPO 活動だったんですけど、今もう市民活動全般ということで、もうあらゆる市民活動に対してですね、まあ助言とかアドバイスというよりはむしろね、一緒にやっていきましょうみたいな、沖縄あるいは那覇にある課題を一緒に探して、まあ、一緒にこれを解決するために考えましょうみたいな、で、まあ、早速 あの課題として出てきたのが今回の熊本の件だったんですよね。で、支援したいっていう方もいらっしゃってですね、はい、まあ、そういった方をどこで引き受けるのかみたいな話もある中で、まあ、たまたま僕はあの市民活動支援センターにおりましたので、まあ、向こうのニーズをうまく、探りながら、必要なものだけをともかく集めて、補足ですけども、必要な人のところに送っていくようなことができたらなと思ったことと、はい、もう一つは熊本にその被災地にいるその大学生で沖縄から、そちらに行ってるね、沖縄出身の、まあ、被災地大学生が帰ってきてたんですね、で5月9日ぐらいから基本的に大学授業再開というのがまあ大半になったので、まあ、連休明けぐらいに皆さんも戻っていくような状況になってたと思うんですけども、大学によってはね、あの被災地に近い大学、平成音楽大学っていう学生の話を聞くとね、やっぱり校舎も倒壊してたりしてですね、とりあえず5月10日からまあ講義再開とは言ってるものの、正直わからないみたいなことを言われてたんですね。で、そういった学生たち、まあ、帰ってきて一生懸命募金活動をやっていて、まあ、その募金活動のサポートも少ししたっていうか、そういう話を、まあ、学生の方からも訴えてきてくれたりしたのでね、そのサポートもしたんですけども、一番気がかりだったのはですね、彼ら彼女たちは被災者なんですよね。だから被災してやっぱりダメージを食らってるんですよね、心。あのひどい街の状況、あるいは自分の学校が倒壊してるものを見てですね、当然やっぱり何らかのダメージを受けてしまっている。その中で、あの沖縄に帰ってきて、でも自分たちはひょっとしたら、他の学生とか、あるいは地元の人たち残ってんのに、自分たち安全な場所があるからと言って逃げ帰ってきてしまったんじゃないか。だから一生懸命募金とか何かしなきゃと思ってしまうんですよね。それを街中でこう募金活動をやってると、みんな頑張ってねみたいな感じで、被災した学生というよりむしろ頑張ってる学生ということを非常に印象として受け止めてしまう。報道でもそういう印象になってしまいますよね。で、その中で、被災しているということになかなか目が向かないということで、本人たちも頑張ってしまうわけですよね、期待に応えなきゃ。それによって自分はきちんと悲しむことをできないまま、また熊本に帰って、いつかこれが PTSD になって出てしまうんじゃないかということをとても心配にしてまして、でともかく悲しみなさいという話をしたんですね。そしてあんまりその期待に応えようとして頑張りすぎないようにと、できる範囲でいいからということでね、そんな、まあ、支援というのかね、サポートも今回しましたけどもね。
ですね。なるほど、その辺ちょっと外から見ているだけではわからない盲点ですね、さて、まあ、そろそろお時間なんですが、報道ではもちろん一部生活が普及していない大変なところもあるんですけども、徐々に温泉地とかですね、お客さん来てくださいという状況ができてきているようですけども、まあ、今私たちにできることというのの一つ、応援しに行くということ
も、そうですね、行くこと大事だと思うんですよ、まず見て伝えることも大事だし、熊本の一五園がね、開園して今誰もいないっていうのも熊本在住の仲間から連絡来たんですね、そういうところにいちご狩りに行くとかいうのも大事だと思うんです、
ですね、まあ、余裕のある方は、まあ、今後もちょっと九州ですね、まあ、熊本含めた、見守りながら応援していきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今日のゲストは防災士社会福祉士の稲垣悟さんにお話を伺いました。稲垣さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。